本版 DS 宮沢洋一123万円案は恐るべき憲法違反。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
もう今はね、いろんなこと、はい、ニュースでもやってますけど、やっぱ多くの国民が関心持ってるのは、あの玉木さんが言ってる収入の年収の壁の引き上げの減税の話じゃないですかね。
やっぱもう直接的に分かりやすい話ですから ね、
まあ、どういう経済根拠かちょっとまだよく分からないですけども、財務省の試算によると、まあ、それやると 7,8 兆円減収になるって言ってるわけですけど、 7,8 兆円の我々のお金の給付金を配るのと一緒ですからね。給付金とか補助金とか、まあ、まあ取られる分が減るわけですから、 7,8 兆円分の経済、刺激効果がこうあって、これはものすごい我々の手取りが増えるという話で、まあ、物価高で苦しんでる国民にとってはこれすごい朗報なんですけど、
はい、
まあ、これをこう今潰そうとする動きが激しいわけですよね。で、実質上もこれ潰れたんちゃうかなと思ってしまいそうになるような決定がこの度下されたんですね。っていうのが、自民党と公明党が、税制の大綱っていうのを次年度に向けて、まあ、決定するんですけど、まあ、この自民党公明党の税制大綱の中で、この引き上げの幅を123万円にするということが明記されたんですね。
はい、見ました。
で、一応178万円目指しますってチラッと書いてあるんですけど、まあもう123万円にするぞと、まあまあそれ以降の話はまだその時の話なと、まあその時に玉木が弱かったらもう絶対せんからなと、まあいう状況に今なってるんですよね。で、これ、多数派の与党であればもうこれで確定したわけですけど、まあ少数与党やっていうことで、
はい、
まあこれに国民民主が乗るのか、あるいは野田さんの立民が乗るのか、それから前原さんの維新が乗るのか、まあ、まあ誰も乗らないのか、まあそういうことで、まあどうなるかちょっとわかんないんですけど、まあとにかくもうかなり123万円色濃厚に。で、これ減税額は7、8兆って言ってたやつが7、8000億っていうことで1割に。
お、減っちゃった。激減。
だから、128万、いや、3万やったら20万で、50何万上がるのに比べたらなんか5分の2で4割ぐらいいけてそうな感じしますけど、まあ、減税額って言ったらこれは単に1割しかないっていう。
でも言ってみればそれって直接的にそれだけ経済効果が減っちゃう、
もちろんそうです。経済効果なんで10分の1以下になるでしょうね。そんなもう、スポイトで焼け石水かけてみたいなもんですから。
一瞬で。
そのジュッてなるので。だから、まとめてかけて初めて水が、その冷やすっていうか、温めるっていうかね、経済の場合は。っていうことなので、これ、どないやねんお前、という話になってるんですが、
はい、
こう決まったのはですね、結局、まあ、自民党の税制調査会、税調っていうのがあって、宮沢洋一さん、
はい、
前もね、ここでご紹介しましたですけど、彼が、会長を務めてる税制調査会っていうところがあって、ここでもう、これで行くぞ、ってこう、知らんがな、これでいいんや、ってこう、まあ、決めたと、いうことなんですね。で、これは、まあ、後でも説明しますけども、まあ、報道なんか、昔の報道を見てもね、しっかり NHK の報道なんかでも書いてますけど、まあ、総理大臣ですら手を出せない聖域。なんてこう言われ方をしてて。で、税調の中でも特にその幹部は、まあ一般にはインナーなんてね、呼ばれて、
はい、
まあその税調の税を決める、全部の税を決める人間の中の特にコアのメンバーっていうのが、まあ何人かいて。で、さらにその、インナーの中でもコアインナーとかっていうのがいるとかつってね。
どんだけいんねん。
うん、だからこう、ボス、小ボス、中ボスみたいな感じになってて。で、宮沢さんがラスボスっていう。
はい、
一番偉い人っていうことになってて、ね、ここがめちゃくちゃ強い権限を持っているんですね、事実上。その、どれぐらい強い権力を持ってるかなんていうことは普通に NHK の報道で、報道されてるぐらいですから、別に誰も否定も肯定もする必要もない当たり前の話、すごい権限があるっていうことなんですけど、まあ、彼らが123万円にすることに決めて、それは繰り返しますが総理大臣ですら手出しできないと。できるとしたら、その案を、国会で多数派 を占めてる野党が一致団結して否決すれば、うん、まあ否決になるんですけど、まあ前原さんか野田さんがちょろちょろちょろっと抜け駆け、まあ、するかもしれないし、っていうようなところなんですよね。
はい。
ということで、まあ、なんでこんなことになったんか。なんで、これ、この壁どうなんのかっていう話をね。
はい。ま
あ、特にこれ、123万にしてこれ憲法違反っていうことに、まあ、人権侵害っていうふうに理論的には言えるんですけど。
ひどい話ですね。
まあ、そんな話を、今日は、まあ、中心に、はい、この壁どうなっていくかっていうことをお話したいと思います。
はい、よろしくお願いします。はい、聞けば自民党のインナーがようやく透けて見えてくる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
スマートフォンから簡単操作で楽々配車登場、日卓スマハイ。お電話不要、スマホのアプリで簡単にお呼び出し、いつでもどこでもスマホからお迎え先をご指定ください。迎車中のタクシー位置や到着予定時刻、概算の運賃、経路もスマホで確認が可能です。詳しい利用方法は日本タクシーのホームページまで。ますます便利で安心に、日本タクシー株式会社。
お祭り、イベント、旅行、通勤、通学。今まさに日常が戻り、出会いが街中に溢れています。北港観光バスは、バス事業を通じ、あなたと誰かを笑顔で結ぶお手伝いをしております。送迎、シャトルバスから、路線バス、貸切バスまで、様々なシーンでお客様のニーズに応えていきます。この街の日常を守りたい。北港観光バス株式会社。
お送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは日本版 DS、 宮沢洋一123万案は恐るべき憲法違反。
うん、これね、もし178万だったら6、7兆減税やけど、まあ、123万だったら6、7千万の、10分の1の減税になるんで、
はい、
まあ、経済主義効果全然ないっていうことなんですけど、うん、まあ、こうなってるのは、その、103万の時、30年前に比べて、物価がだいたい2割弱増えてるから、まあ、それ物価が123万やからそれでええやないかと。で、基礎控除10万、給与所得控除10万ずつ足して、まあ、これでええやろうっていう、うん、まあ、適当な案なんですけど、まあ、一応理屈つけとるんですけど、で、この理屈がついてるぞ、俺たちはっていうのに対してね、宮沢さん、こう言ってるんですよ。玉木代表と新葉さんの会見は SNS で人気があるようでして、私どもも対抗できるよう SNS 上の働きかけもしていかなくていかんなと思っとるとこなんですが、まあそんなことはさておきですな。とにかく税というものは理屈の世界でありますから、しっかりとした理屈が伴っていないといかんわけですな。それがないのにもういたずらに178万なんていうのは、まあいかがなものかと。ぐらいの雰囲気で、まあ、ここまで言ってないんですけど、
はい、
まあ、いう感じで、
はい、
超上から目線で、
言葉のね、あの奥にそういうこと考えてるんだなって、
見えてるよって、そんな言ってないですよ、こんな全然言ってないけど、もうもろもろそう思とるということなんですけど、
はい、
理屈は完全に玉木さんにあるんですよ。
うん、
まずね、103万っていうものが決まった背景について、これは公式のドキュメントは残ってないんですが、
はい、
これもう算数ですぐわかります。
うん、
その時点での最低賃金が611円です。
うん、
その103万決めた時のね。
うん、
これで、所定労働時間っていうのがあるんです。
うん、はい、
所定労働時間。これ1日7時間。
はい。
それで、労働日数っていうのは、所定労働日数は241日です。
うん、
611×7 時間。これ日当になりますよね。日給になりますよね。これに241かけます。そしたら、103万800円になるんです。
おぉ。
103万 .08 万円。
はい、
103.08 万円に。
うん、
こんなんあるんです。だから103万円になってると、
うんうん。
で、これ、最低賃金って何かって言ったらいろんな意味があるんですけど、その一番中心にあるのは、健康で文化的な最低限の暮らしを労働者がやるにあたって、まあ、時給611円くらいないとあかんでしょう、というふうに30年前言われたと、うんうん。
はい。
で、所定労働時間っていうのは健康で文化的な暮らしをやるための平均的な労働時間で、それ以上働いたらちょっと、まあ、しんどいし、
うん、
それ以下やったらもうちょっと働けんちゃうかと。まあ、いうような、まあ、平均的な労働時間。 ですから、健康で文化的な暮らしをするための最低年収が 611×7×241、403万だと。
はい。
いうふうに解釈できるんです。
うん。
うん、最低賃金法という法律があって、これは生存権の憲法25条を保障するために、最低賃金というものが決められてて、
うん、
で、所定労働時間というのも決められてて、で、物価高で103万と。
うん。
なんかこれ以下の暮らし、これ以下の給料やったら、まあ、健康で文化的な暮らしができませんな、ということなんです、
うん。
で、この103万っていうのを、まあ、2つの部分に分けて、基礎控除というのと、給与所得控除というのをこう分かれてて。
はい。
だから、基礎控除というものを決めて、給与所得控除っていうのを決めて、足してたまたま103万になったんじゃないんです。この理論的に考えて、ここのポイントは理論的にですよ。ドキュメントとしては残ってないけれども。で、かつ、僕はこれ国会で、当時の役人連れてきて、ギリギリ質問したら、そうですってもう言わないはずがない。ここまで一致してんだから。
うん、そうですね。
うん、もう、はい、だって理屈完全に通ってるじゃないですか。
はい。
で、それ以下、103万の賃金の人から税金取ったら、健康で文化的な暮らしができないから税金取りませんと。
うんうん。
めちゃくちゃはっきりわかるじゃないですか。
そうですね。
で、ところがですね、政府はこの計算式を明確には、少なくとも僕が調べた範囲では明確にしていません。
うん。
なんでかって言ったら、最賃はずっと上がってきてるわけですよ。
そうですね。
うん。別に30年間ずっと上がってなかったわけじゃなくて、ちょっとずつ上がってきてます、うん。
上がってる。
で、そしてこの方程式がどっかに書いてあったら、最賃上げることに、この103万も上げていかなあかんかったんですよ。それをちょっと嫌やから、黙ってたんですよ。
うん、ああ、隠してたんですね。
黙ってたんですよ。で、多少の乖離があるんやったら、まあ、まあまあちょっと制度的な不備かなぐらいですけど、うんうん、もうすでに、もう 1.7 倍ぐらいになってるわけですよ、
うんうん、
今1055円だから、
うん、
いい加減そろそろ上げなあかんやろお前と、
いやそうですよ、う
ん、いうのがこれが玉木さんが言ってることで、うんうん、だから今やったら 1055×7×241 の 177.98 万円、
うん、あ前言ってはった178万円になるんですよ。
うん、まあ、それはもう当たり前。
だから、もう本当に理にかなったことを言ってはるってことですよね。
そうそう、玉木さんそう言ってるんです。で、これはね、だから結局財源があるとかないとか、なんてもう関係なく、憲法の権利を守るかどうかっていう話だし、
うんうんうん、
まして、経済を良くするかどうかっていう議論は、まあ、ありますけど、それをさておいても、
はい、
この178っていう数字は守らんかったら、労働者の権利が守れませんっていう種類の話なんですよ。
人が健康にね、生活していくための、
だから今までの日本の法体系全体で考えた178にしないと、
はい、
これは不整合で矛盾があるんです、
はいはい、
でだから玉木さんは実はこの財源論だとか、
うん、
マクロ経済活性化理論とかって置いといて、この生存権の範囲だけこの一本で勝てるような理屈を組んで言ってるわけです、う
ん、ほんまや、
うん、
で何も無理なことじゃないんや、
そうそうそう、でもちろん本当はね、僕はそういうんだったら全部基礎控除っていうのをしといたらいいと思うんですけど、はい、基礎控除っていうのは、給与所得者の場合は、給与所得者控除があるんだけど、給与所得者じゃない人とかは、
うんうん
うん、控除受けられないから、基礎控除しか受けられないんですよ。
はい、
だからそういう意味で、給与所得じゃない人の基本的人権どうなってんねんって問題は、まあ、あるんですけど、それは、給与所得じゃない方、多くの当時はね、多くの人が、労働者、サラリーマン、だったから、そのサラリーマンの方の権利を保障しますと。で、あとはなんかバイトとか、主婦のパートとかは、その扶養に入ってらっしゃるから、
うん、
だからまあ、給与所得じゃない人はちょっとここ、特別に扱わせてもらいますよっていうような考え方だったんだと思います。うん、
はい。
うん、これは、30年前の風潮からしたらね。
うん、
まあ、何にしても、僕は全部、基礎控除でいいと思うんですよね、それで考えたら。
確かに。
うん。で、そうなので、まあ、玉木さんは今回、178に上げるにあたって、その75万円は全部基礎控除にしときましょうと。で、そしたら、123万円になるんです。基礎控除123万円にしましょうよというのが玉木さんなので、僕は全然これ理屈を通ってると思うんですが、いや、理屈は通ってないと。何を言ってんだよ。人気があるだけじゃねえか、この野郎。
って
宮沢洋一は言ってるんですよ。
なんでこんなにちゃんとね、計算式もあってるのに。
うん。これもちゃんとした話なので、これも理論上も絶対そうなんですよ。だから、123万にするっていうのはこれ憲法違反なんですよ。で、っていう、まあ、理屈立てがあるのと、まあ、参考情報で申し上げるとね、基礎控除っていうのは今48万ですけど、まあ、アメリカは今61万。まあまあ、日本よりも高いです。で、もっと高いのはね、フランス、160万。
へぇ。
ドイツ、143万。
はいはい。
イギリスは214万と。 ということで、別に日本の基礎控除っていうのが123、123万円になったところで、諸外国の中でも、アメリカよりは幾分高いけれど、で、アメリカよりは高いけれども、他の国に比べてまだ低いぐらい。
うんうん、あ、そうですね、それ言ってましたね。
うん。なので、だから諸外国との対比で考えても、基礎控除っていうのは圧倒的に低いわけであって、その低いというのは結局は、我々の生存権を脅かすような徴税、重税、ということが、不当な重税が政府によって課せられているという憲法違反状況が続いているということなんですよね。だからこれおかしいやないかっていうのが我々の理屈なんですけど、先ほど申し上げたように、税というのは理屈の世界でありますから、あなたたちは理屈ないけど俺たちの方が理屈通ってんだよバカ。みたいなことを宮沢洋一は、まあバカとは言ってないですけど、そういうことを言わんばかりの対応してるわけですよね。しかも、俺たちはこれで誠意を見せたつもりですけどね。ってこう言ってるわけですよ。ふざけんな、お前。で、しかも、178万って決めたのは、これ、3党合意って、自民、公明、国民民主の幹事長、リーダーの次のポジションの幹事長の3党合意っていうのがあって、178万目指すっていうのを決めたんですけど、宮沢洋一さんは、税調でずっと議論しているのに、幹事長で決めるっていうのは非常に不快であります。不快ってなんやねん。こっちが不快だわ。
本当ですよ。
幹事長の方が偉いんだから、うん、その下で議論してるのが税調なんだから、
うん、
何を言っとるんだっていう話なんですよね。で、なんでこんだけこう宮沢さん偉そうにしてるかっていうと、先ほども申し上げましたけど、税調っていうのはものすごく強い権限を持ってて、税というものはものすごい政府の活動に影響しますし、その内容を決めるのがこの税調なんです。
はい。
で、いろんな税の項目、電話帳みたいなのが出てきて、丸、バツ、三角とかでつけて、まあ、これはいいよ、これはダメだとかって決めていく権限がこの税調にこうあって、
はい、
また党全体で決めるときに、はい、平場の議論を行いますとかってみんなにこう意見言わせるんですけど、一人一回までって決まってるんですよ。一人一回以上は発言できませんのでよろしくお願いいたします。昔からそうなっておりますのでよろしくお願いします。当てるのはこちらが当てます。
で、これで。もう完全に主導権。
うん。で、なんか変なとこで手上げて、うん、言いたいとこ言えへんなったら困るから、こう手上げへんで、うん、さあ、ここで言おうと思って手上げても当てられへんかもしれへんのでね。だから、ほいで、でもそれで最後によろしいですな。うん。そこでもう決まるんです。
でも話し合いになってないじゃないですか。話になってない。
だからこれはそのプロセスっていうのはまあ政治記者の間ではよく知られてて、これはどうやねん、お前と。いうことがずっと言われてて。で、それはそこで決まった。だからインナー、だから宮沢洋一さんの考えで、と、それでもインナーっていうか税調の人にはもう財務省がべったりついて、
はい、
徹底的にレクしてて。で、宮沢さん自身はもう財務省の人ですから、もともと。だから財務省が全部の税を決めて、国会の場でも全部通すと。で、税調で決まったら党で決まることが自動的に決まって、総理大臣の賛成も判断もできないと。で、与党で決まったら、その多数派だったらそれで決まると。はい、終了と。いうことに、まあ、なってます。だからそれを崩すことができるのは、こんな税制決めやがってつって、そういう党を少数与党に仕立て上げる国民しかできないです。宮沢さんをこう、とっちめるということを考えたとしたらですよ。
はい、
でも国民しかできないです。で、今、とっちめられる状況にあるわけですよ。少数与党なんだから。
うん、
だけど、今は、この間の補正予算とかで前原さんを、が、いろいろと対応している維新が補正予算に賛成したので、まあ、玉木さんなんて賛成してもらんでも、まあ、維新だけでいいか、ということにもなりかねない。
で、ちょっと危険ですね。
そうです。野田さんの立憲民主党なんていうの財務省べったりなことを言ってあるので、まあ、だから野田君でもいいけどな、ということになりかねないと。ということでね、ふざけんなと言ってる歌を今日はお届けしましょう。
はい。
これはね、ちょうどアメリカのトランプのマインド、ディープステートふざけんなと言ってるマインドそのまま歌にしたような。直接そのディープステートの一角であるセレブの歌手どもをボロクソに言ってるっていうことで大ヒットになった曲ですけども。ニューラディカルズで、You get what you give。
週刊クライテリオン、藤井さとしのアルガママラジオ。
大阪運輸倉庫は物流サービスを通じてビジネスとビジネスを人と人とを運ぶから結ぶトランスポートからトランスハートへ物流に心を添えて今日も私たちは結びます。サポート体制も充実、未経験者、女性の方も多く活躍。詳しくはホームページをご覧ください。ザ・トランスハートカンパニー大阪運輸倉庫株式会社。
私たちが考えるタクシーとは単なる交通手段ではありません。わずかな時間であってもお客様に安全、安心、快適さを感じていただき、まるでハイヤーに乗ったような満足感をご提供したい。最高のサービスとマナーを実践、それがニッタクマンの自信と誇り。明るく元気に今日もお客様の笑顔と出会いたい。そう、私たちは日本タクシー株式会社。
ニューラディカルズで You get what you give お届けしました、は
い、これね98年の、ニューラディカルズっていう人の曲で、うん、僕ちょうどね98年か99年スウェーデンに留学してたんですけど、
はい、
その時泊まってた大学の宿舎でずーっと朝から晩まで MTV かけてたんですよ。
うん、
その時にヒットしてて、
ま
あね、このバンド好きになったんです、
ね、じゃあ青春時代の、
まあそうですね、30の時のもうちょうど若いさ、うん、あの若手研究者の頃の青春時代の思い出の一つなんですけどね、
うん、
彼はね結局この曲しか売れてないんですよ。
あ、そうなんですか。
で実際このアルバムしか出してないっていうバンドなんですけど、すごくいいバンドでね、
はい、
オルタナティブロックですごくね、オルタナですから普通のこう商業ロックじゃなくてすごいね、まあ、いわば中指立った、あのふざけんなって世の中にこう中指立ってるような曲な、
ね、世の中にね、
うん、そうです。でね、例えばこんなセリフがあるんですよ。悪党の金持ちたちよ、神様が審判のためにやってくるぜちょっと陽一さんに言いたいですよね、これね。
言いたいですね。
言いたいですよね。こんなひどい世界を壊れてしまうかもしれない、こう壊れてしまうぜ、だけど君は大丈夫さ、自分の心に従うんだ、
ね、みんな国民を立ち上がれ、
立ち上がれとこう言ってるんですよ。で最後にこういうことを言うんですよ。健康保険詐欺嘘、 FDA アメリカ食品医療品局ですけど、大銀行がこういうものを購入していくんだよ、偽のコンピューターがレストランクラッシュさせる、増殖しながらクローン作ってる、最低だぜこの世の中。ベックとハンソンのファッション撮影、コートニーラブとマリリンマンソン、お前らみんな偽物だ、豪邸に逃げろ、来いよお前の尻を蹴飛ばしてやるぜこれ大スターでしょ、みんなこれ、こうマリリン・マンソンとかコートニー・ラブとか、
はい、
大スターで、うん、ベクト・ハンソンとかも大スターのミュージシャンたちなんですけど、こいつらを名指しでブロックセット、お前たちのケツを蹴ってやるぜ、
すごいですね、
うん、もうなんか中指立ちまくってるんですよ、
本当や。
でディープステートのこの中にもね、あの、うん、僕あの新しい雑誌書いたディープステート論の中にも、このモーガンさんっていうアメリカの人がディープステートっていうにはこういうそのハリウッドとかそのセレブの歌手の人たちとかもディープステート側で民主党とつるんで大企業側とつるんで、国民から搾取してるんですよっていうことを詳しく解説してもらってるんですけど、うん、
あの表現者くられているの最新号でね、
最新号でね、
はい、
でそんな中で、もうなんかこいつもケツ蹴ったるところだと、うん、まあ、言ってる、
ね、尖ってますね、
うん、まあ僕はまあ蹴らないですけど、まあみんな怒ってますから、宮沢さんちゃんとね国民のためにやってもらわんと困りますよ、ほんま頼ますわ。もう
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
子供の頃に夢見た仕事、大きなバスでたくさんの人を乗せて走りたい、大好きなこの街の日常を守りたい、そうだバス運転士になろう。バス運転士を募集中。北港観光バスで働く5つの魅力や独自のキャリアアップシステムも充実。詳しくはホームページをご覧ください。あなたと一緒に北港観光バス株式会社。
定年まで無事故無違反で勤め上げるのが目標です。女性の私でも働きやすい環境が気に入っています。ドライバーから倉庫作業員、事務職員まで、大阪運輸倉庫で働くスタッフは笑顔であふれています。関西一円の営業所と倉庫のネットワークで、依頼主の大切なお荷物を日々責任を持ってお届けしています。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました、は
い、ということでね、
はい、
まあ、あの憲法の普通の生存権で考えたらもう103万で不当中の不当 で、
うん、
で物価高に合わせて123万ですわ、もうふざけんなお前と、
ね、
うん、
30年前の基準をね、
うん、
今に引きずってちゃダメですよ。
だけどそれが理屈なんだよこの野郎と上から目線で来て、もう絶対的な権力者のように未だに宮田さん振る舞っていると。だけどもう本当彼の権力的基盤っていうのは薄氷、もう薄い氷の上に乗ってるようなもので、野党が団結して、お前何言ってんの、青ちゃんも178人せえや、お前。と言った瞬間に、与党のこの税制大綱っていうのすべて否決されることに まあ、なってしまうんですよね。
うん、
本当はね、そういう暴力的に否定、国民がするわけじゃなくて、ちゃんと国民のために議論をして税制を決めてくださる方々だったらよかったんですけど、まあ、今回明らかにそうじゃないということが分かってしまいましたよね。ですから今回の騒動はね、今まで税調だとか、インナーとか、コアインナーとか、いうことはもう、プロの専門家の間しか知らなかったことが、こうやって普通にラジオで解説して一般の方も資料になったっていうのはすごく、まあいいことじゃないかなと思います、はい。こういうことをちゃんとしっかり知ってね、監視をして、国民のための議論をしてくださいと言ってたら、いつまでもね、宮沢良さんたちもね、うかうかできないと思いますよ。ちゃんと分かったら、ちゃんと財務省の皆さんも国民のために働いてくれたら、それでいいわけですからね。うん、だから玉木さんにもしっかり頑張ってもらって、我々国民もしっかりと、はい、ウォッチ、監視していくことが必要だと思いますよ。で、そのためにも、やっぱり、我々表現者クライテリオの最新号でも論じているような、ディープステート。
はい。
我々の知らないところで、いろんなことが決められているんだという影の権力機構というものがあることはね、まあ、権力機構というか、権力組織というものが存在することも、まあ、間違いないので、そういったものがどういうふうな構造になっているかということをぜひ、表現者クライテリオの最新号、権力を動かす権力の構造、ディープステート論を超えて、まあ、こちらもご覧いただきながらね、
はい、
新しい年を迎えてほしいなと、はい、思いますね。
そうですね、もう来年に引きずりたくないですからね。い
や、もうそうですね、
はい。表現者クライテリオの最新号は書店あるいはインターネットでご購入をよろしくお願いいたします。ホームページからは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見をお待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。それでは編集長、今夜もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、
さよなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。